はようございます。高原剛一郎です。ところで、山道の真ん中で突然大きなマムシに出くわしたら、あなたはどんな気持ちになるでしょう。大抵の人は恐怖にいてつき、なんてついてないんだと思うことでしょう。しかし、マムシ酒のメーカーの社長が見たら、これはなんてラッキーなんだ、ずいぶん高く売れそうだと喜ぶに違いありません。同じものを見ても、ある人は不幸に感じ、ある人は幸せに思うのは、その対象物に対する価値観が違うからだと思います。健全な価値観は、私たちを無用の恐れから解放する力になってくれるように思います。そして、聖書の中には、健全な価値観に基づく言葉が満載されているんです。聖書の中に、こんな祈りが出てきます。主よ、あなたがもし、不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。ここには、人が試練の中でもぶれないで、しっかりと自分を保つために必要な三つの人生観が明かしされています。第一に、神の御前に生きるという人生観です。人間を創造された神様を除外した場合、人が自分の価値を推し量る者たちは大体次の三つだと思います。まず、人からの承認です。自分の価値は他人から評価されることで決まるという考えです。この考え方で生きると、人からの高い評価を得るために、自分本来の性質やアイデンティティを曲げてまで他人に合わせようとします。いつも必死で周りからの期待に応えようと努力します。たとえそうすることが自分の大事な計画を犠牲にすることになったとしても、そのようにします。それで周りからは大変良い評判を得るかもしれませんが、大変ストレスの多い人生になるんですね。次に来る者たちは、自分の価値は自分の行いで決まるという考えです。この考えの人が持つのは、完全主義です。自分の価値は自分の行う実績で決まると考えるので、すべてにおいてパーフェクトでないといけません。こうあるべきだというのが口癖になり、いつも何かに追われていきます。ある教育雑誌に、中学3年生の男の子のことが掲載されていました。彼は数学のテストを受けるんですが、5問中3問はスラスラ解けるんです。しかし4問目は難問で、なかなか解けません。それで5問目に取り掛かりまして、かろうじて解くことができます。残りわずかの時間を使って4問目に取り組むのですが、ついに時間切れになりそうです。その時、彼は何を思ったか、欠けている他の4問を消しゴムで消して、憤然と席を立ったって言うんですね。なんでそんなもったいないことをしたんでしょう。完全主義に凝り固まってるからです。彼にとっては、1問できないのは全問できないのと同じことだって言うんですね。まあそんな子供はそうそういないと思います。しかし、それに近い考えでしんどい目をして生きる人は、大人の中にもたくさんいるのではないでしょうか。3番目の物差しは、自分の思い通りにことが進まなければ自分には価値がないとする考えです。独裁者タイプに多い信念なんですね。このような支配的信念を持っている人は、ことがうまく進まないとすぐに精神的に立ち往生します。妻が自分の思うようにしてくれないと自分を軽く見てるのではないか、あるいは自分を裏切ってるんじゃないかと考えます。そしてやたらと口うるさく妻の行動を縛り、自分の思うようにさせようとします。当然嫌がられていくんですね。また支配的な人は、相手だけではなく自分自身をも自分の理想通りにコントロールしようとして凄まじい努力をします。しかし現実的にはそんなことは長続きしませんので、いつも人知れず敗北感を抱えるのです。これら三つの考えは、自分の存在価値の土台を他人の承認の上に置くか、 自分の行動に置くか、自分の思い通りにことが運ぶかどうかに置くかという考えです。そして三つとも不十分な土台なんです。自分の価値はどこに置いたらいいんでしょう。それは自分を作ってくださった創造主の上に置くことなのです。神が私を尊いものとして作ってくださったがゆえに、私は価値があると承認できるのです。そしてこれが神の御前に生きるということなのです。第二に、ブレない人生の秘訣は、神を許しの神として信じることです。私たちは神様の作品です。しかし、作者を離れて自分本位に生きてきたのではないでしょうか。本物の神様を無視して偽りの神々を拝んで生きてきたのではないでしょうか。しかし神様は私たちの罪に目を留めるのではなく、許してくださる神なのです。そして許してくださる神だからこそ、人は神を恐れるというのですね。許された人が恐れを感じるのはなぜでしょう。それは罪ある人が許されるために、神がしてくださった償いがあまりにも恐るべき償いであったからです。神はご自分の一人子イエス・キリストを私たちの身代わりに裁いてくださったのです。私は今年、鹿児島県にある鹿屋航空基地資料館に行きました。2階の展示室には特攻作戦のコーナーがあり、そこには本物のゼロ戦をはじめ、特攻で散っていた隊員たちの遺影、日の丸寄せ書き、自制の句、そして愛する家族への遺書が展示されていました。自分の息子たちの世代の若者が後に生まれてくる同胞とこの日本の将来に夢を託して、見事な達筆で笑顔で行ってまいりますと書いてあるのを見て、本当に涙が止まりませんでした。ある人は、死を前にそんなことを書くのは彼らが洗脳されていたからだって言うんです。しかし私は別の見方をしていました。その遺書を読んだお母さんや妻が、生きたくない、死にたくないと書けばどう感じるだろう、どう思うだろう、残された者たちの気持ちを汲み取ってあえて書いた遺書に違いないと思うのです。資料館を見学し終えた人たちは皆、何かおごそかな気持ちに打たれて会場を後にしました。それは、今自分があるのは前の世代の犠牲の上に立っているからだと気づくからです。命の犠牲を前にすると、誰もが恐れに似た気持ちになるのではないでしょうか。ましてや、神の一人子の命があなたのために犠牲にされたのです。あなたはこの救い主にどうお答えになりますか。第三に、ブレない生き方の秘訣は、神の答えは未来において準備されていると信ずるということです。私は主を待ち望みます。と先ほどの詩編の御言葉の作者は言いました。私たちのために死んでくださったイエス・キリストは、死後3日目に復活し、40日間弟子たちに現れ、その後に天に昇っていかれました。しかしまたこの世界に来られるのです。これをキリストの再臨と言います。キリストが再び来てくださるとき、本物のクリスチャンは皆一人残らず天に引き上げられるのです。それが永遠のベストセラー聖書が繰り返し繰り返し語る、未来において準備されている約束なのです。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇り、そしてあなたを迎えんと願っているこのキリストをぜひ信じてください。心からお勧めしたいと思います。